妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。宝楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の宝楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godgot@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。はい、今週もよろしくお願いいたします。9月最後の週になりました。今月は IVF の難波クリニックから先生がお越しいただいております。医師の森本直春さんをお迎えしています。森本先生はいつもお話ししていただいている森本先生の息子さんということで、
はい、
はい、お話の仕方もね、ちょっとこうイントネーションとかもそっくりで。
あ、そうですか。
はい、はい、あの4回にわたり今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、森本先生、今回のテーマはどんなお話になりますか。
はい、今回のテーマはあの妊活中のストレスの和らげ方。
はい、いや、ここすっごく重要なところになってくるんじゃないですか。
そうですね、お話しすることが多いテーマでもあるんですけど、はい、
あの方法とかね、はい、まあ、もちろん手段も大事ですけども、はい、ストレスが一番妊娠にはもうあのちょっと大敵だというふうにお聞きしたことがあります。
はい、
この辺を聞かせてください。
はい、ありがとうございます。あの、まあ、妊活中のストレスの和らげ方、まあ、質問として本当に多いんですけど、うん、逆に答えるの結構難しいテーマではあって、
はい、
あの要はストレスの和らげ方が人それぞれ全然違う
という
。当然ね、テレビゲームの方もおられるし、はい、スポーツの方もおられるし、
甘い食べ物の方もいらっしゃる。
そうです、そうです。で、まあ、僕なんか男性ですので、
はい、
女性が一体一番何がいいのかっていうのね、正直まだ答えは出ていません。
そうです
よ
ね、
はい、
女性自身も分かってないかもしれない。
そうですね、
いろいろとこう急にイライラしたりしちゃうんですよね。
はい、はい、でやっぱりそのストレスのやられる方っていうのは、
はい、
その方は多分答えは持っておられるんですね、うんうん、ただその我々が聞かれる時っていうのはやっぱりその妊娠とどういうふうにこ うまく付き合っていくか、妊娠するためっていう こう目的もあの失わずにストレスをやらけていくということだと思うんですね。まあ、例えて言うんであれば、その妊娠されて初期の方も当然ね、不妊治療っていうのは、はい、あの4週ね、
落ち着くまではちょっと通った方がいいですもんね。
大体1ヶ月近くはね、当院は、うん、あの皆さんね、
よしこれで大丈夫っていうところまでね、
確認させていただくんですけど、やっぱりその不安がすごく強い、
うん、
でやっぱり不妊治療すごいこう、ね、頑張ってこられた方ばっかりですので、
はい、
そういう方がこう妊娠した時にもう不安でいっぱいで、
うんうん、
私ちゃんと赤ちゃんの袋見えますかねとか、うん、子宮外妊娠ないですか、でも今異所性妊娠って呼んだり、ね、してるんですけど、うんうん、そういう他のところに着床してしまったとか、あとは心拍ちょっと見えづらいですけど私ダメですかってね。でやっぱそういう時にすごいストレスかかるんですね。で僕がよくあの言ってるのが、まあ、40週間こう赤ちゃんと付き合わないといけなくて、はい、本当に赤ちゃんがまあちゃんと出生までいくか僕らにもわからないんですね、
うん、
それはやっぱりその、うん、僕らが扱ってた胚というものがその赤ちゃんの形になって、でね、あの3キロ4キロとこう大きくなるまで育つ過程ですのでね、うん、いろんなトラブルがあって、ただあの心構えとしてあのやっぱりそのご自身が例えば、出産されるというそこまでにこう超音波とかいろいろあると思うんですけど、あのもう結果で見ていくようにしましょうっていう話するんですね、うん、何かというとその要は心拍見えるかどうかわからない、胎児の赤ちゃんのね心拍見えるかわからないって心配先週にするよりは、次の週までほったらかしで、
うん、
見えなかったら次のこと考えよう、
うんうん、
見えたら私よく頑張ってるで行こうと、うん、こう結果でいつもものを言おうっていう話してて、
なるほど、
だから先のね余計な不安って赤ちゃんに伝わっちゃうので、そういうふうに思わずにもう私待っとこうっていうのが、うん、最終的にこうお母さんらしさというか、
うん、
やっぱ結局生まれてきてからも子育てしないといけないじゃないですか、
はい、だ
から
その時に待つと許すの連続ですからね。
そうなんです。でやっぱりそこをずっとね、うん、あのお母さんになっても忍耐というかね、うん、あのもう私は母ちゃんは頑張ってるよと、だからあんたはまあ頑張れと、うん、それぐらいの気持ちでいてくれたらいいと、まあいうふうにお話をいつもしています。はい、
先生でもとはいうもの気になってしまいますよね。
はい、そうですね、うん、
でまたああダメだったとなったりね、うん、で自分を責めてしまったり、はい、で次に一番身近な旦那さんのことを責めてしまったり、
う
ん、で次にまた責める人がいないから先生に、はい、どうなってるんですか私はってこうね、はい、もうなったり、そういうパターンって多いんじゃないですか。
はい、多いですね。でやっぱりこう一般不妊治療っていうのは、うん、さっきね、うん、あの体外受精のお話とかが多いですけど、はい、でもすごく大事で、そういう夫婦生活持たれて、うん、排卵日にこう、ね、あの妊娠を目指していくと。で人工受精っていうのはもう旦那さんの精子だけいただいて、
はい、
でそちらを返していくというような方法があるんですけど、うん、やっぱそういう方法でじゃあ私いつになったら妊娠するんですかってね、うん、皆さんあのおっしゃられるんですけど、やっぱりこうデータとしては5回6回、
うん、
で、まあ、施設によっては6回7回ぐらいで、はい、だいたいこう 100% 一般不妊症とかで妊娠する人は妊娠するんですね。
ああそうですか。そうなんですよ。
だからそこの心構えも、うん、もう6回ぐらいもうやみくもに頑張ると、
うん、
そうだから次できるかな、あれできるかな、できると思ったのにはやっぱり6回やったらしんどいので、
うん、
6回のどっかに丸つくと思って、うん、それが最初の人はラッキーだし6回目でもいいので、
まずはやってみ
よう。そうなんですよ。どっかで丸がつくからそこまではもうただただやっていくっていうのが結構こうストレスの解消というか、
うん、
なんかあもうそこは僕に任せてくださいっていう形でねいつもお話しして、そうい
や
でもう一つその、うん、妊娠と一緒にという意味ではやっぱ運動が一番いいです。
あ、そうですか。はい、運動ってなんかあまりしすぎたらダメなようなイメージはありますけど、そんなことはないんですね。
やっぱりこう、結局ご飯からエネルギーをもらってて、
はい、
で例えば葉っぱでいうと、
うん、
太陽光からエネルギーもらって葉緑体っていうのが、うん、からねあの葉っぱにそのエネルギーを変換していくんですけど、人間も、まあ、ミトコンドリアとか言われたりしますけど、うんうん、ああいった臓器で、
はい、
そういう食べ物から得た食物のエネルギーをね体にこう蓄積して、でまたその一部だけが卵に行くんですね。
はい、
そうなんですよ。だから重要な臓器よりは卵巣って結構後回しになりがちなので、
うん、
だそういうエネルギーをこう確保していくという意味では運動をしっかりして、
うん、
基礎代謝を上げて、でこの人の体はすごいエネルギー使うんだよということをね、分からせると、
記憶してもらうということですね。
そうなんですよ。それによって普通に食べてる食べ物からエネルギーは供給しやすくなりますんでね、
あ
この体はこんだけのエネルギーいるんだということが分かるのでね、
うんうん、
でそれによってこう自分の蓄積するエネルギーっていうのを増やしていくと。はい、
でまあ、ちょっとこうあの妊娠中や妊娠したいなと思っている時期に限らず、
はい、
歩いたり汗をかくことで、はい、すっきりすることって日々ありますもんね。
そうです、そうです。
それは妊娠でも妊娠しなくても、
はい、
あとは不妊治療してる人でも病気ではないのだから、
そうなんですよ、
同じようにしていけばいいということですね。
は
い、
そうなんですよ。
うん、
あの本当に身近というか、うん、本当職場の方でねすごいこう頑張っておられた方もなんか運動始めたらすごいこう、まあ、結果も良くなり、でご本人に後ほどお聞きしたらやっぱりその運動を始めたらもうやめられないって、それしないともう気持ち悪いぐらいになったっていう、そういうふうにおっしゃってたんで、やっぱそれはね妊娠いわゆるそういう妊娠にふさわしい体になるというところに向けてこうストレスも解消しながらそういうエネルギーも補填していくと、
こう運動している最中ってそこに集中できるので余計なこと考えなくていいですし ね、はい、で程よく疲れるからもうコテンと寝れたりね、
そうなんですよ、
でお腹が空いてご飯もしっかり食べたり、
はい、
あのいろいろくどくど考える時間が減るっていうだけでもすごい救われる方多いかもしれませんね。
その通りです。もはい、本当よくご存知で、
いや自分もあの3人あの寝ますけどちょっと悩んだ時期もあったんですよね。はい、
あそうで
したか。できにくいなとか、うんうんうん、仕事しながらだったりだったので、
はい、
その時にあのちょっとむしゃくしゃして一生懸命歩いてみたら、
はいはいはい、
自転車のところの通勤を歩いたり変えてみたら、はいはい、あのよかったりね、逆に
だいぶすっきり、はい、
ちっちゃな経験の積み重ねだなと思いながら、
ね、
今お話聞いてますね。
はい、
まずは身近なところから自分ができるスポーツ をやってみましょう、はい、またそのスポーツに関してもちょっとアドバイスなんかもいただけるんですよね。
はい、僕自身が結構スポーツの方自分もしてましたんで、はい、
ぜひ。幼い頃からサッカー選手だったというふうにお聞きしてます、はい、
サッカーをしてたということで、まあ、サッカー選手まで言ってしまうともう恥ずかしいんですけどでもまあサッカーをずっと続けたのもあります
、はい、体のこともね詳しいということで、はいはい、いや今月本当にいろいろと興味深いお話をたくさんしていただきました、はい、ありがとうございます、はい、今回この9月は1ヶ月にわたり IVF 難波クリニックから先生がお越しになりました医師である森本直春さんと一緒にお話をお届けしました。森本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお話に来てくださいね、はい、
ぜひよろしくお願いします。
妊活の神様の時間。番組宛てに質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスは godgot@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細は、ホーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は、住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。